ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
もう東林館高校は入学式も終わり。
はい、はい、終わりました。
いつでした？
4月の最初の土曜日、6日かな。
最初ですね、
はい、早いですよね。
早いですね、はい、
さ あもう年度替わりということで、今月のテーマはですね、もうたびたびやっておりますが、小学校に英語導入、どんな授業が展開されているんでしょうかというのをね、じいちゃんばあちゃんも知らないと思うんですけど、これ2020年から来年からなんですよね、
はい、
本格的に、
はい、本格導入はですね、
正式スタート、
はい、そうですね、
で今はそれに伴っていろいろやってる
という。そうですね。もう今移行期間で、まあ、全国の小学校でもすでに実施はしてるんですけど、うん、小学校3年生、4年生が、外国語活動でね、15時間以上っていうのが決まってます。
で、15時間というのは？
年間で15時間以上はしなきゃいけないですよ。
外国語活動はどういうことです
か？例えば、まあ、英語の音に慣れ親しむとか、まあ、コミュニケーションに対する、まあ、関心を育てようみたいな。まあ、英語を使うことに、まあ、慣れるとか、親しむっていうのが、もう非常にメインっていう、
ね。覚えたりなんかするっていう感じじゃない？
うん。どっちかというと、こう、慣れる、体験するというのがメインですね。
5、6年生はもう始まってる。
あ、今は、年50時間以上。
年50時間って結構ですよ。
そうですね。週1コマ以上なので、
年50時間。
はい、今もうやってます、
ね。じゃあもう教科書があって。
いやいや、まだ教科ではないので、教科書はないと思います。はい。その教科化されるのが来年から、2020年から教科になるんですね、今度。
じゃあもう英語の教科書
という
の
がもう。そうです、教科書ができます。はい、で、5年生、6年生は慣れ親しむというよりは、もう少しこう、スキルを育てていくという、うん。まあ、もちろんそんなに小学生なんで高度な英語はしないんですけども、慣れ親しむというところから少しこう、ステージというか、ステップアップをして、実際に英語にもっともっと触れていく。
まあ、でもこれ英語もね、なんか早ければ早い、これ0歳からもうカードをパッパッパとかね、
やってるところもありますよね。
いう方もいるし、いやいやいや、日本語ができてからの方がとか。
それ一番最後に聞くんで、ちょっと待って。
はいはいはい。
それ一番最後に、木田さんに、塾行った方がいいかなと思って聞いていくので、まずはちょっと、現状から押さえてみ
まし
ょう。
お願いします。
2020年になると、小学校で本格的に英語が導入されたらどうなるんですか？ 1 年生からやるんですか？
いえ、3年生、4年生が外国語活動になって、今、さっき年15時間って言ったんですけど、はいはい、それが年35時間に増えるんです。要は週1コマ程度ですね、に増える。で、5年生、6年生が、さっき年50時間って言ったんですけど、それが年70時間。まあ、週2コマぐらいですね。に増えて、プラス英語っていうのが、その教科になるんですね。教科になるってことは当然教科書ができるし、はい、それから成績がつきます。
あ、教科書今作ってるところですか？
今建設してる作業だと思うので、
はい、は
い、これからどういう教科書を採用していくかということをやっていくんじゃないかなと思いますね。
これ先生は？
先生は、基本的には教えるのは ALT っていうですね、アシスタントランゲージティーチャーっていう、
はいはい、
要は外国語指導員というネイティブの先生と、はいはい、それから小学校の英語の先生と、この両方の方々が教えてらっしゃるっていうケースが一番多いですね。
じゃあ、
はい、
いわゆる英語の先生が日本人がいて、
はい、
ネイティブな先生がいて。
英語の先生というかね、小学校の先生なので、
小学校の先生。
なので、小学校の先生基本的に全教科教えてますよね。なので、ね、小学校の先生大変だと思う。
一個増えるってことじゃない？
そうなんです。大学受験以来英語をされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってるんで、結構小学校の先生負担が大きいかなっていうのは私は客観的に見て思ってるんですけど。
これ大変ですよね。小学校じゃないですけど、東林館高校も、
はいはい、
英語のネイティブクラスが、
そうですね、福山校の方で実施はしてるんですけど、これから中学校高校も授業がだんだん変わって形態変わっていくことになると思うんですが、
これ小学校の方向上に受けて、
はい、ですね。だからただ、それはやっぱり受験のシステム自体が今後どういうふうに変わっていくかにも非常に左右はされていくと思うんですよ。高校受験、大学受験がどういうふうに変わっていくかによってやっぱ段階的に変わっていくものなので、
そこはまだわからない。
そうですね、こういう例えばこうもっともっとこう4技の聞くとか読むとか話す書くっていうのをもっとこうバランスよく測っていこう、定着させていこうっていう方針は出てるんですけど、具体的にどういうふうにじゃあいつにこうなっていくのかっていうのはこれからまたどんどん段階的に変わっていく。 まあ、当輪館ではやってますけども、どちらかというとこう言語理解というよりは、うん、やっぱこう文化とか、まあ、違う価値観、うん、視野を広げるために、うん、子どもたちにそういったことを学んでほしいなという期待を込めてですね、うん、実施してますね。
いや思い出しました。私娘が、うん、6年生の時に、うん、英語の授業の参観日に行ったことを思い出したんですけど、
いい時行ったね。
そうだそうだ。だからまだ教科になってないんですけど、女性の先生が2人で教えてらして、うん、はーい、あやことかって。で、
なんネイティブの先生。
ネイティブ、いやいや、日本人の先生。あ、はい。が、まあ、今日の会話をこれとこれを練習しましょうっていうので、ね、2人がこう、例を示して英語で話し合うみたいな。やっぱ確かに先生一人でいきなり子供に振っても、まあ、子供から何も返ってこないですよね。だから、先生にその会話ごとのセットで見せて子供たちで感じてた、そういえば。
あ、
思い出した。
まあ、それで慣れていく。
そうで
しょ。うん、親しんでいく。そう。
ってことは先生が2人いるんだなと単純に思った。
まあ、さっきの木田先生の話じゃないですけど、大学入試
ね、まあ、どういうふうに変わっていくか、
ねやってる先生もいらっしゃるかもしれないですよ。
工夫されてます。絵とか書いて下にバンとか。
ある自治体によってはなんかこう放課後にネイティブの先生から英語を習ってる先生もいらっしゃって。っていうのをまあテレビで見たことありますけど、まあそういったことされてらっしゃる、うん、大変だなと思いましたね。
逆に心配なんですけど、俺、小学校で英語学び始めてどうやって評価するんですか？
これはね、いろいろ今調べたんですけど、まだ多くの自治体でこれからどう成績をつけるのか、どう評価していくのかっていうのは今検討してる段階みたいですね。まあ、何を基準にどう評価していくかっていうのは、まあ、これから。
これからですか。わからないことだらけですね。これどうですか、木田さん。はい、正直にもう小学校の英語本格導入、来年から。どんなところが問題で課題でっていうのを。
そうですね。まあ、いろいろあるんですけど、はい、大きく私3つあると思ってて、はいはい、1つは、やっぱり、さっき言ったように年35時間とか年70時間とか、うん、まあこの時間数で飛躍的に語学力を上げるっていうのはやっぱ不可能に近いんですよね。で、私英語の教員なんですけど、はいはい、やっぱりそもそも日本の教育機関自体が英語の授業数って圧倒的に少ないんですよ。はい。例えば中学校高校の英語の時間数授業数足しても、まあ学校によってまちまちなんですけど、多いとこでもだいたい1000時間ぐらいなんですね。
1年で。
あ、いえ、違います。中学高校の6年間で1000時間ぐらい。で、日本語って英語とこの言語の体系って全然違うわけですよ。ね、言葉の順番とかも全然違う。で、ちなみにフランスって、フランス語ってこう似てるんですけど、英語と。それでもフランス人って習得にかかる時間って3000時間って言われてるんです。英語にかか、習得にかかる時間って。
倍 ?3 倍、う
ん、?3 倍。
フランス人が英語を取得するのにかかる時間3000時間って言われてるので、やっぱりそもそも圧倒的に日本の子供たちに対してその語学を身につけるには時間が少ないって指摘してる専門家の先生って多いんですね。
なるほど。
まあ、なので、やっぱり、ただ今の教育のシステムの中で、これを時間を増やしていくっていうのは、やっぱシステム上なかなか難しいところもあるので、であるならば、やっぱり語学を使えるようになるためには、やっぱり学校以外で、どうやってその英語を、まあ、独学でも学んでいくかという、やっぱ姿勢がすごく必要で、と、であるならば、やっぱり英語に対する興味関心を引き出すような、やっぱ学校の授業っていうのを、やっぱりやっていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうのが、まあ、一つ。ですね、思うところとしては。で、二つ目は、私外国でもニュージーランドでも生活してて、はいはいはい、そこで留学生のサポートもしてたんですけど、うんまあ、その経験から感じることは、やっぱ英語が早く身につく子っていうのは、やっぱ性格によるところもすごく大きくって、さっきはいって言ったけど、小学生から何も返ってこなかったってあるじゃないですか。でも、やっぱり英語早く上達する子って、やっぱチャレンジ精神がある子とか、物おじしない子。
わかる。
そういう子ってね、やっぱ文法めちゃくちゃでも、すっごい上達早いんですよ。で、外国の方ってね、あんまりそのきっちりかっちりした文法ってあんまり求めてなくって、はい、どちらかというと、こう、気さくにこう、話しかけてくれるっていうことの方が大事にしてて、コミュニケーションにおいて。だからやっぱり、英語教育において、やっぱり、うんぬん、その英語教育、語学うんぬんかんよりも、やっぱりその心を育てる、うん。そういった心を育める、やっぱり子供たちを育てていくっていうことに、やっぱり主眼に置くべきなんじゃないかなと思うし、そうやって育てられた子供は、私大人になってから、自分で、どんな勉強であれ、自分で勉強していく子供って大人に育っていくんじゃないかなというのを思ってるんですね。やっぱりこの心にメインに、こういったチャレンジができる子だったり、いろんな人たちとコミュニケーション取れる子供たちに、やっぱり育んでこれ学校だけじゃなくてもちろん家庭でも地域でもそうなんですけど、こういうやっぱり視点が一つ大きなテーマになるんじゃないかなと思いますね。で、三つ目は、これはやっぱり さっき言ったように時間が圧倒的に短いので、うん、やっぱり語学の教育というよりは日本とは違う文化とか価値観、うん、ここを学べるような授業展開をやっぱしてほしいなと思ってて、うん、これは、ね、今私福山市で市議会議員としても活動させていただいてますが、うん、やっぱり教育委員会でもそういった話をしますし、うん、さっき言った東林館高校のネイティブクラスもやっぱりこういったことを主眼に置きたいんですね、うん、でなんでかっていうとやっぱり時代の流れがあって、うん、昨年入管法が改正されて、
はいはいはいはい、
でさらに来月からは法務省が新しい制度として、うん、4年制大学を卒業した外国人の方々が一部制限はあるにせよいろんな職業に実は就くことができるのに、ねはい、変えていきますよね、
うん、
ということは今人手不足にあえいでいる、うん、特に地方都市なんかは、うん、これから外国人の方々がどんどんやっぱり入ってくる、うん、そういった可能性が非常に高いんですよね、うんうん、ということはやっぱり急速に対応すべきは言語理解じゃなくて、うん、私は文化理解だと思って、
なるほどね、
やっぱりこの多様性にどういうふうに対応していくかって街づくりはすごく大きいと思うんですよ、
うん
うん、これ外国人の方々の課題だけじゃなくて、うん、当然発達障害とか、うん、LGBT とかいろんな多様性に対してどう子どもたちが対応していくかってすごく大きなテーマで、うんうんうん、やっぱり子どもたちが将来一緒に働く、うん、やっぱり仲間たち同僚たちが、うん、日本国内にいても外国人の方々っていうケースは、うん、これからすごく多くなってくると思うんですよね、うん、だからやっぱり文化理解言語理解でも文化理解っていうことをやっぱりメインに、うんうん、特に小学校なんかは時間短いので、うんうん、そこを逆手にとって、うん、そういったことをメインに教えてあげてほしいなと、うん、特にね、ALG の先生なんかいらっしゃるんで、うん、自分たちの国ではこういう文化なんだとか、うん、こういう考え方なんだとか、うん、そういった幅を広げるようなそういった話をたくさんしてほしいなというのを期待してますね。
挨拶一つとっても、はぁ、元気元気どう調子はどうみたいな挨拶って日本人しないですよね、うん、
しないです、
ね、今全部日本語でした
あらそうだけど日本人ってほらそういうのってまず面と向かって聞いちゃいけないと思ってちょっとお天気の話とか、ね、何かからこうちょっと近づいていって、ね、察して質問するじゃないですか。
日本人ってやっぱ真面目らしいですね。外国の方から見るとやっぱきっちりかっちり文法通りに英語をやっぱ喋りたいとか喋るという姿勢がすごく感じる、いいとか悪いとかではなくって言ってましたね。
まあそう自分でも振り返れば This is a pen ですからね、これはペンから
まあねどこで
全ての基本がそうでしたから、
まあどこで使うんだというねその This is a pen、
ね、会話とか教えてもらわなかったですから
This is a pen はね確かに有名ですけどね、
これはペンです、いやわかるだろう、
ね、いや
でも今木田先生がおっしゃったこれから私たちはそのね、うん、留学生にしてもそうだし、うん、実習制度の外国人の人たちもそうだから、うん、なんか子供たちに、この国はレベルが上で、うん、この国はレベルが下でみたいなことがないように、うんうん、
あおっしゃる通りです、ね、
多様これが多様化なんだよっていうのが分かることが
やっぱりそれがダイバーシティだと思うんで、
ね、
そこに対して対応できた街は私は生き残っていくと思うし、
そうでも、
うん、そこに対応できた人っていうのはこれからの社会の中で活躍できる人じゃないかなと私は思ってるんで、子供たちにこういう子供たちだからこそまだ素直なうちにこういうことを学ば
せて先にね、
うん、学ばしてあげてほしい、小学生だからこそ学ばしてあげてほしいなっていうのは願って
る、ね、何もないところでね、
そうです、もう本当にそこはね切に願ってます、ね、
だからそうやって、うん、その挨拶をする背景にはどんな文化があるかとかね、
う
ん、例えばね、面と向かった時まず手を合わせる国もあるじゃないですか、うん、ね、うん、それの背景知らないと、
ね、例えばあの日本だったらご飯を残すことはいけないことじゃないですか、うん、残したらいけない、うん、でも中国っておもてなしって残す、
う
ん、これたくさん出して、ね、たくさん出すっていうのがおもてなしなんだ、
ね、食べれば食べるほど出てくる
ね、そうなんです、それっていいとか悪いじゃなくて、もう文化価値観の違いなんですよね。だそういったことをやっぱりね、理解をしていくっていうことが非常に大事なことなんじゃないかなと。
ただ一方で受験があるわけでしょ？
はい、そうですね。
さんこれ、英語やって言ったら、やっぱりほらね、お母さんの話じゃないけど、ちっちゃい頃から習わした方がいいんじゃないか
な。3歳がポイントとか
言われる。小学校から来年始まるんだら今から塾行かしとこうとか、どうなんでしょう？
まあ、これ私のあくまで考えなんですけど、はい、やっぱこれそもそも何を目的に英語を学ばせたいのかっていうことは、私大事だと思ってて、実際私が生まれる前からもう40年以上前から国際人の育成をってずっと叫んでるじゃないですかだけど英語流暢に話せる日本人の方ってまだ現実少ないんですよね、
はいはい、
でそれってやっぱり国内マーケットとの私関係性もあると思ってて、やっぱり日本経済ってすごく安定してるし成熟してるんで、はいはい、日本人とだけビジネスしてたらうまくいくですよね、今のところはね、多くの場合で、で 第二言語なんだけど、英語が母語じゃないんだけど、流暢の方が多い国って、うん、やっぱり外国の方とビジネスをしていかないとうまくいかない国が多いわけですよ。
はあ、
うん。だからやっぱこれからの日本の社会と照らし合わせた時に、うん、何を求めて何のためにお子さんを例えば塾に通わしたいのか、その目的に合致するかどうかじゃないかなと。私はそれよりもまず先に、お子さんが熱中できること、夢中になれること、うん、興味関心が合うことにやっぱり注力してあげてほしいなと思うんですね。うん、例えば今シーズン西武ライオンズからシアトルマリナーズで移籍された菊池雄星投手は、入団会見の冒頭も、それから質問のやり取りも、もちろん通訳の方の力借りたにせよ、全部英語でやられましたよね。
すごい。
すごいですよ。なんでかというと、彼は15歳からずっと英語を勉強してたんですよ、音楽的に。なんでかというと、英語ありきじゃないじゃないですか。英語を勉強したくて英語をしたわけじゃなくて、野球があって、野球でさらなる高みに登っていくためには、自分にとっては英語が必要なんだと。武器としてツールとして英語が必要なんだ。だから英語を勉強しようって勉強したわけなんで、私はそのプロセスが一番大事じゃないかなと思います、
ね。本田選手にしてもね。
本田圭佑選手もそうです。
その通りですね。
だからまずはもちろん話せないよりは英語話せた方がいいに決まってるんですが、まずはお子さんが何に興味関心を向けるのか、でその興味関心を高めていくためにその延長線上に英語というものがあるんであれば、習わせるっていうのも一つの選択肢だと思いますね。
そうね、そこもやいのにね、やみくもにね、親がね、これからの時代はなんとかだからみたいなことするとね、親続かないね。
そうですね。あ、うちの息子なんかも、私英語の教員だと知ってるんで、お父さんちょっと英語教えてって最近小学校今4年生ですけど言ってきますけど、なんでかっていうと、彼は野球大好きで、メジャーリーグの試合見てて、メジャーリーグという野球をもっと知ろうと思ったら英語がいるんじゃないかっていう、その発想で私聞いてきてるわけですよね。
あ、それ正しい
道。そう、私はそれはいいことだなと思ってて、やっぱり文化、まあ野球も文化なんで、文化価値観をまず知って、そこに興味が湧けば自然と、これ英語に限らず、自分で勉強していく、自発的にいろんなことを取り組んでいくっていう姿勢になっていくんじゃないかなと私は思ってて。
わかる。
うん、そこ、やっぱりそこに何に興味関心を示すのか。そこを、やっぱり保護者として、まあ学校としてもそうかもしれないですけど、子供たちにいろんな、こう、経験をさせてあげるということが必要なことなんじゃないかなと
思います。そうね、思いますね。まあ、英語についてはそう思うんですけど、しかしここのところ、コロコロ教育の内容とか受験制度とかが変わっていって、対応していく先生もだし、
先生も大変ですね。
先生に働き方改革って大丈夫なんですか？
いや、それはね、やっぱ必要だと思いますね。
当てはまる、難しそうですよね。
どんどんやっぱり学校の先生を希望される方も少なくなってきてるので、ほら、やっぱりそのあたりはやっぱ学校の先生たちがもっとやっぱり教育しやすいというか働きやすいっていう環境整備っていうのは、まあこれは岡さん言う通り絶対必要だと思いますね。
最後にバカな質問していいですか？
はい。
ポケトークが今後ますます活発して翻訳機能が随分つくっていう可能性は、は
い、あるんじゃないですか。総務省なんかは、東京オリンピックに合わせて、飲食店にそういう英会話ができる機会を導入したいと、オリンピックがとまでには飲食店に全部導入したいっていう方針だっていうのを私は聞いたことがあるんで、そういうのはやっぱり今後は開発はしていくようなっていう、
ね。じゃあもうあれですね、英語が喋れるその先ですね、さっき須田さんがおっしゃったように、大リーグがあるとか、自分がこれしたいとかいうのがないと、ただ単に喋れてもダメってことになってきますね。
あるし、まあやっぱり目的がないと、まあ頑張れないじゃないですか。
続かない
ですよね。例えば、走るのが好きな人って、例えばそこでマラソンでいい記録残したいとか、そういうね、
努力の仕方が違う。
やっぱり目的がある方がいいですね、目標が。
はい。そしたら明日が、4月21日の日曜日が第16回福山育み研究会公開フォーラムで、今いじめについて考える。
はい。
これもいじめのね。
そうですね。
今回の内容は、
はい。今回はですね、県の教育委員会で心の相談室でですね、教育相談推進をされていらっしゃる佐藤愛さんという方と、それから元公立中学校の先生で、今相談支援事業所ひまわりというところで相談支援専門員をされている中西和美さんというお二人の方々をお呼びして、もう実際のこのいじめが起きた、実際のケースもお二人から出していただいて、皆さんに具体的にじゃあいじめに対してどう向き合っていくかっていうのを皆さんで一緒に勉強し合いたいという思いでですね、開催させていただきますので。
今もう小学校がね、なんか悲惨な時期、ことになったりしてますから、本当にちょっと考えてほしいと
思い
ます
ね。はい、ぜひ皆さんで一緒に考え合いたいです。
皆さん参加できます。4月21日、明日日曜日、お昼2時半から夕方4時ぐらいまで、はい、福山市勝見町の学びの館ローズコムの4階中会議室で、入場料無料なんですけど、お申し込みが必要でございまして、はい、お申し込みメールです。はぐくみ、hagukumi.com children, children.kk.gmail.com でございまして、
はい、東林館高校にお電話いただいても大丈夫ですので、
そうですか、
はい、
東林館高校の電話番号を教えてもらっていいです
か。はい、
084-983-4543
です。
4543。これ今日でも大丈夫です
か？はい、大丈夫です。お電話いただいて。
電話でも結構でございますので、はい、人数とお名前等々をお伝えいただけたらと思います。はい、今日の大体夕方4時ぐらいまでメールかお電話でお申し込みいただきたいと思います。興味ありますね。いずれについてもね。また、この講座でも取り上げたいと思います。
はい、
通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります。東林館高等学校理事長、木田晃平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。